今日はエステル記第9章です。このところではプリムの祭りのことについて語られています。一節に第12の月、すなわちアダルの月の13日とあるわけですけれども、アダルの月、これはユダヤ人の暦の月であるわけですけれども、今私たちが使っている太陽暦で考えるならば今の3月頃ということになるわけです。このアダルの月の13日にユダヤ人たちがこの敵によってこの征服される。しかしそれは一節の終わりに出てきますけれども、逆にユダヤ人の方が自分たちを憎む者たちを征服することとなった。この事の起こりは何かというと、このユダヤ人たちを憎み、そして征服する、虐殺する、そのことが実は始まりであったということになるわけです。そしてこのことに対して、3節にモルデカイのことが出てくるわけですけれども、このモルデカイも殺されそうになったわけですが、逆に彼自身が王によって引き上げられ、取り立てられて、そして敵に対する大きな力となっていったわけです。3節のところにこのモルデカイへの恐れという言葉が出てきます。その恐れは一体どこから生じてくるのか。それはまさに神様が敵対する者たちの心の中に働かれて、このモルデカイを恐れるということをされたと思われるわけです。そして4節に、モルデカイはますます勢力を伸ばした。彼はおそらく有能な人物で、この治める力があったと思われるわけです。それはダニエルも忠実にこの言うなれば総理大臣としてペルシャでその働きを成した。モルデカイにもそのような力があった考えられるわけです。5節のところにはこのユダヤ人たちは彼らの敵を皆剣で撃ち殺しとあるわけですけれども、このようなことは何かというと、この彼らの敵とあるわけです。敵を滅ぼすということです。10節のところを見ると、この略奪品には手を出さなかった。同じように15節また16節にも略奪品には手を出さなかった。ですから彼らがこのようなことをしたのは何かっていうと、物を奪うということではなかったわけです。言うなれば、もうこの世のことで彼らは豊かになるっていうものではなかった。むしろそれは敵を滅ぼすということが目的であったわけです。ですから16節のところには、7万5千人を殺した、それは自分たちを憎む者というふうに出ているわけです。ですからいたずらに人を殺していったというのではなくて、自分を憎む者だけを彼らは言うなれば滅ぼしていくということをしたわけです。それは13節にエステルの言葉の中に、今日の法令通りにすることをお許しくださいという言葉があります。法令を守るということです。ただ自分自身の感情とか思いを持って敵を憎み滅ぼすというのではなくて、自分たちを滅ぼしてくるものを法令通りにするということであったわけです。今でもコンプライアンス、法令遵守ということが言われている時代の中にあるわけですけれども、彼らも自分の思いでするのではなくて、ちゃんと決められた通りのことを彼らは行った。そしてエステルは13節にハマンの息子10人を柱にかけてください。この柱にかけるということは、もともとはハマン自身がモルデカイを 22メートルほどもあるような大きな柱にかけるっていうことをハマンがやろうとしたことであったわけです。ですからこのことは25節を見るとハマンがユダヤ人に対して企んだ悪い計画をハマンの頭上に返し彼とその子らを柱にかけたのであったとあるわけです。まあ言うなればその悪に対する報いということであるわけです。ですからこの悪が勝利するってことはないということを私たちは知らなければなりませんし、それが必ずもう自分のところに下ってくるということを私たちは知ることができます。このようにしてもうハマンとそしてその子らが柱にかけられる、これは言うなれば木にかけられるものは呪われよということの一つの実現ということが知ることができると思います。そしてそれは実はもう十字架を意味するようなことになっていきます。ですから新約聖書的に考えるとするならば、私たちに対する罪の呪いをイエス様はあの十字架の上で受けてくださり裁かれて、そして私たちはその罪が許されたということを私たちは感謝することではないだろうかと思います。そして17節にアダルの月の13日のことであり、その14日には彼らは休んでその日を祝宴と喜びの日としたということが出てきます。そしてこのアダルの月の14日は19節見ると喜びと祝宴の祝日とし、互いにご馳走を送り交わす日としている。21節にはこの毎年アダルの月の14日と15日を自分たちの敵からの安息を得た日、悲しみが喜びに、もが祝いの日に変わった月として祝宴と喜びの日、互いにご馳走を送り交わし、貧しい人々に贈り物をする日と定めるためであった。でこのアダルの月、今の3月にこのお祝いをするというのが実は今日もユダヤ人は行っているわけです。それは26節のところに、こういうわけでユダヤ人はプルの名にちなんでこれらの日をプリムと呼んだ。ですから今もユダヤ人は3月になったらこのプリムのお祭りをするわけです。当然このエステル記はその時に読まれるということがあります。またちなみに7節8節9節のところにはこのハマンの10人の子供の名前が記されてあるわけですけれども、もう一気に読むそうです。それはもう自分たちに敵対するものをもう一瞬のうちに滅ぼされたということで、このエステル記を読む中にこの10人の子供の名はもう一息で読むっていうようなことをしているっていうことがあります。28節にはこれらのプリムの日がユダヤ人の間で廃止されることがなく、この記憶が自分たちの子孫の中で途絶えてしまわないようにしたということで行事が行われているわけですが、しかし私たちに大切なことは何か、22節にあったこの安息を得た日という言葉が出てきます。悲しみが喜びに、もが祝いの日に変わった月というふうにあるわけですけれども、私たちの勝利は何か、それは罪に打ち勝つということではないかと思います。決して人に害を加えたり、そしてまた暴力を振るうということを正当化してはならない。むしろ自分たちに、かかってくるその災いを神様は逆転してくださるということになるわけです。30節を見ると、この書簡は平和と誠実の言葉を持ってクセルクセスの王国の127州にいるすべてのユダヤ人に送られてあるわけですけれども、私たちにおいても 平和と誠実ということは非常に大切なことであると思います。また31節のところに、ユダヤ人が自分たちとその子孫のために断食と哀悼に関して定めた通りという言葉も続いているわけです。ただ単なるお祝いのことではない。もう自分たちの虐殺が免れたのはあの3日間断食を布告して、もう全員が神様の前にこの心砕かれて祈り、そしてその祈りを神様は聞いてくださった。そしてこの悲しみが喜びに、もが祝いの日に変わったということを覚えるということであるわけです。そして私たちは神の御国を目指していくわけですけれども、ローマ人の手紙の14章の17節を見るならば、神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びだからです。私たちはプリムの日を祝うということはありませんけれども、でもこのエステル記を読んで、この世にはこの私たちに対する敵対するものがいるわけですが、しかし神様が守ってくださる、そして必ず私たちにも喜びを与えてくださる。それはまさに聖霊による義と平和と喜びが私たちの心に与えられて、私たちは信仰によって勝利を得ていくことができます。このことを覚えて、私たちはさらに神様に忠実に従っていくもの、また主に仕えるものとさせていただきたいと思います。